メディカルカフェアット JA 広島総合病院。この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。ここからはメディカルカフェアット JA 広島総合病院のお時間です。この番組は医療現場から健康のヒントを先生やスタッフの方と分かりやすくお届けする番組です。パーソナリティは崎田美子です。本日は臨床工学科臨床工学技師の原田智子さんをお迎えしています。こんにちは。
こんにちは。
ではまず自己紹介をお願いいたします。
はい、JA 広島総合病院臨床工学科の原田智子と申します。主に心臓の不整脈治療や人工透析集中治療に携わっております。
はい、今日はですねこの臨床工学技師ちょっと私は馴染みがないなというふうに思ったんですけれどもこちらのお仕事について伺っていこうと思います。私がよく聞いてるのは臨床検査技師なんですが、これとは違うんですよね。
そうなんです。臨床工学技師は簡単に言うと医療機器の専門家で、命に関わる生命維持管理装置って言われる機械はじめ医療機器全般を安全に使えるよう管理や操作を行う専門な部署なんです。
うん、なので、うん、臨床検査技師さんとは
違います。全くもう別物で、はい、工学技師という名前は似てるんでよく私も言われるんですけど、はい、臨床工学技師という全く別物だと思っていただいて、
は
い、
税さんの方には、はい、この臨床工学技師さん、はい、何名ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
今15名になります。
いらっしゃるということで、はい、いろんな業務があるそうなんですが、はい、具体的にはどういったお仕事になりますか。
具体的には皆さんご存知なのが人工心肺とか透析業務だったりとか、あと今私は不整脈治療に携わってるんですけども、はい、ペースメーカーとかですね、はい、あとは最近よく CM でも脈を測ってくださいっていう、そのちゃんとコンスタントに脈がつながってないってことは不整脈ですっていう CM があると思うんですけども、うん、その不整脈が起きた時に、うん、アブレーションといってカテーテル治療で、はい、こう悪い電気心臓の電気信号を焼いてちゃんと脈を正しくするという治療があるんですけども、はい、そういった業務にも携わっております。
はい、焼くんですか。
はい、心臓を
焼くんです か,
んです、はい、心臓というか人間は心臓の電気信号で動いてるんですね、はい、なのでその電気信号がちょっとおかしいことをしてしまう、ちょっと壊れたりとかすると、うん、正しい回路じゃない違う回路からこう信号を出してしまって、それがこう不整脈っていうんですけども、
はい、
なのでその悪さしている信号をカテーテル治療って言って、ドクターが足からカテーテル、細いカテーテルを持って行って、はい、私たちが 3D マッピングっていう、はい、心臓の構造と電気回路をリアルタイムに見える、可視化できるんですね、 3D マッピングっていうのが、はい、そこで、あ、ここの信号がおかしいですよっていうところにドクターがカテーテル持って行って、はい、そこをやけどみたいに焼却するんです、そしたら信号がプツッと止まって不整脈が止まるっていう治療があるので、はい、なのであの CM みたいに脈はちゃんとしっかり測ってもらえたら、はい、と思います。もし違うってなるもうね、ちょっとコンスタントだったりいきなりドキドキしだすってなると、はい、不整脈があるかもしれないので、アブレーションしないといけなくなるかもしれないっていう。
なるほどです、
はい、ちょっと話がずれたんですけど、
具体的な詳しい説明をねしていただいたんですけれども、まあだから機械だけを扱うだけじゃなくて、はい、患者さんの様子を見て、
そうですね、
先生と協力しながら、ね、悪い部署を直していくという、
直していったりとか、
あ、そういった仕事をされていらっしゃるんですね、はい、なのでお仕事する場所は手術室になるんですか。は
い、そうですね、カテーテル室というまた手術室はちょっと別のところでやっております、はい、カテーテル室ですね。
そう
です
、はい、主にそこで。
主にそこで。
他にもあるんですか。
そこにもあですねです、はい、ね、私は他にはあの透析にも携わってるので人工透析室という、多分透析は皆さんよくこう、ね、そうですね、聞かれるかなと思うんですけども、
名前はよく聞くんですけれども具体的にねどんなことをされてるのか私知らないんですが
透析というのは1日4時間、はい、週に3日透析という 人間の腎臓の代わりをする機械で、一回血液を体から抜いて、その機械を通して、まあ、腎臓の代わりの機械を通してまた体に血液を戻すっていう機械というのが、まあ、人工透析っていうものなんですけども、はい、
その機械をまず扱っていらっしゃって、
まず扱ってます、はい、で点検操作ももちろんなんですけど、はい、その透析患者さんやっぱりしっかり血液抜いて返していかないといけないので、シャントっていう血管が作られるんです、
はい、
普通の細い血管じゃなくてちょっと太い血管にして、
作るんですか。
作るんですよ、はい、で作られて、その血管に、ま、いつも皆さんが採血とかされる3倍ぐらいの針で刺すのを私たちがさせていただいてます。刺してますという安全に透析が行えるようしてるのも一応臨床工学技師です、
うん、そうなんですね、はい、だからその精密機械、いろんな機械をこうちゃんと働くように見ながら、はいはい、患者さんとも接することがある、ね、ということなんですね、
はい、いつも、はいはい、患者さんと
どうですか、あの患者さんと接していく上で何か心がけていることとかありますか。
やっぱりもうコミュニケーションですね、うん、当たり前なんですけども、患者さん一人一人違うので、その患者さんに合った関わり方を心がけてます、
うん、
まあ、そうすることで、患者さんもこの患者さんにはこういう言い方でもいいけど、はい、こっちの患者さんにはそういう言い方をするとっていうこともあるじゃないですか、はい、やっぱり元気にいける患者さんとちょっとゆっくり、ね、お話ししながらの患者さんもいらっしゃるので、そういったところをちょっとしっかり患者さんの声を聞くことで、患者さんは結構医師には言えないこととかをこっちに言ってきたりするんですね、はいはい、なので患者さんの声を私たちが聞いて、それを先生にフィードバックをして、そこからまたいい治療ができるように、今日患者さんこういうふうに言っとっちゃったんですけどっていうふうなことは心がけて、そのためにも、あ、この人に言ったらなんとかなるだろうっていうようなことを言われるようなコミュニケーション感作りはちょっと心がけてます、は
いはい、そうなんですね、はい、やはりあのね、透析の患者さんなんてもう何回も何回も毎週毎週ね、はい、お会いするから、はい、特にそういった信頼関係なども大切ですね。
大切です本当に、
はい、まあ、そういったところ、患者さんとのやり取り、そういったところがやりがいですか。
あ、そうですね、その辺もやりがいですね。でまた、あの自分が勉強したりとか経験してきたことをもとに考えて、治療に関わった結果患者さんの状態が良くなった時とか、患者さんもですし医療スタッフの方からもありがとうって言われたりとかした時にはやりがいは感じます、
うん、ではこう特に大変なこと、
はい、
このやはり命を預かる精密な機械を、ね、はい、あの扱っていらっしゃいますけれども、はい、お仕事上で大変なところはどういったところでしょうか、はい、
うん、本当扱う機械がちょっと間違えたら命にすぐ直結するものが多いので、はい、まあ、責任の重さはすごく大きいですし、もうコミュニケーション取りながらあははとかって言いながらですけど、もう常に緊張感を持ってはあの業務に携わっているので、うん、そうですね、そういうところは大変ではあるかなと思います、うん、オンオフが結構。
あ、そうなんですね、はい、この、 あの臨床工学技師さん、はい、国家試験だと聞いておりますけれども、はいはい、どんな方がこのお仕事向いていると思われますか。
どなたでも割と、
で
もそれでもやっぱ先ほど言ったように、あのコミュニケーションというのが、はい、臨床工学技師ってあの私たちだけで完結する仕事ってあまりないんですよ。臨床工学技師だけで仕事するっていうことが、なので医師や看護師さんだったりその他のスタッフとか、あと、まあ、もちろん患者さんとさまざまな方と関わりながら進めていくことが多いので、まあ、専門的な知識だけじゃなくって相手に合わせたやっぱりコミュニケーションが取れるっていう力も大事かなと思います。
そうです
ね、やっぱり国家試験受かるだけじゃ、はい、ちょっと難しいところもあったりもするので、うん、まあ、どなたでもというてあれですけど
ですか、はい、まあ、そういった人としての在り方もとても大切ということですね。
チーム医療が本当に大事になってくるので、
はい、まあ、ですがやはりね、この機械というところで、はい、この日々進歩していると思うんですけれども、はい、このデジタル化というか、はい、進歩の方はどうでしょうか。
あ、もうすごくどんどんどんどん目まぐるしく進歩されていきますね、はい、で私たちも学んだと思えば次のまた新しくバージョンアップされて、でも常に常に勉強をしてついていってるのが
現状ですか。
現状です、うん、でももうその分安全に治療は患者さんに提供できるようになっているので、はい、すごくいいなとは思います、
うん、そうですね、うん、さっきお話は出てこなかったですけれども、うん、コロナの時のエクモなども扱われるんですよね。だから本当にこう命に関わるというか、
う
めちゃめちゃ大切なお仕事ですね。
皆さん知っていただければ
、はい、ありがとうございます。ではですね、今ラジオ聞いてくださってる皆さんに、はい、こういうことは普段から気をつけてよとか知ってほしいですよみたいなことありますか。
は
い
は
い、
やはりもう命に関わる場面をちょっと目の当たりすることも多いので、まあ、一番はやっぱり日頃から皆様お体には気をつけて、減塩だとか、はい、やはり生活習慣とかを気をつけていただいた方が、ね、まあ、将来の安心にもつながるかなと思います。
はい、わかりました。気をつけたいと思いますが、
私もです、
はい、原田さんは健康は気をつけていらっしゃいますか。
気をつけたいと思います。
そうですね、
はい、もう言いながら自分も気をつけなきゃなと思って、
はいはいはい、ありがとうございました。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。リクエスト曲いただけますか。
はい、
AKB48 ですね。
はい、
はい、の曲は
366日の紙飛行機で。
お、はい、これは何か思いがありますか。
は
い、
これはちょっと私も人生そんなに簡単にうまいこと言ってるわけでもないんですけど、まあ、その時にこの歌を聞いて、あ、なんていうんでしょう、まっすぐ行かなくても寄り道しても、うん、今がいいと思えばいいかなっていう、うん、あの時期も大切だったんだなってこれを聞くと思えるので、うん、これを聞いて常に自分をあって
大丈夫という、ね、
そうですいません、なんて言ったらいいんだろう。そう
です、はい、はい、ありがとうございました。それではこの曲をお届けしながらお別れとなります。本日は臨床工学科臨床工学技師の原田智子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
パーソナリティは佐紀大美子でした。メディカルカフェアット JA 広島総合病院、この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたしました。